主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を現された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べ物があるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くてもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はヨハネの21章、イエス様の復活をこの体験するですね、不思議なこの大量のお話です。弟子たちは夜中魚を取ろうと思ったけれども、取れなかった。この夜というのは聖書の中では神様が不在の時間帯ですね。神様なしにこの努力してもこの実りが得られない、そういうことを表しているでしょう。そして夜明けとともに復活した主が来られ、そして復活した主の指示に従うことによって彼らはたくさんの魚が取れたということですね。この夜魚が取れなかったということと、その後魚が復活の恵みによって取れるようになった、このことは何か一続きの出来事だというふうに思います。このただ魚が取れただけではなくてですね、この魚が取れないこの夜を経験して、それは私たちにとって苦しみや辛さや厳しい現実ということかもしれない。それを体験するからこそ復活した主の恵みがどれほど恵み深いかということがこの心に染みるようにこの分かる。これがまさしく復活の恵みでしょう。イエス様の十字架の苦しみと復活が切り離せられないように、私たちの苦しみと私たちの救いの恵みもやはりこの切り離せないということですね。 だからこそ私たちにとって苦しむことや辛いことや厳しいことは決してマイナスではない、むしろそれを通して私たちは復活の主の恵みに預かることができるというふうに言えるでしょう。私たちの人生の苦しみもそして喜びも、全ては主の手の中にあると、そのように生きていくことが私たちの信仰の基本であるというふうに言えると思います。そしてさらに言うならば、今日の復活体験はこの共同体体験なんですよね。12人 全員ではないですけど、主な弟子たちが一緒に働いて一緒に苦労する、みんなで働いてだけれども、取れないというですね、この共同体的な、なんていうんですか、この苦しみの時がある。でもそれを乗り越えることによって復活した主が与えてくださる喜びは、自分だけが喜ぶ喜ぶではなくて、この共同体みんなでこの喜ぶ喜びだということですね。今日のお話では、それが一番何か心に響くような気がします。私たちの信仰は共同体的なものだということを語っているでしょう。イグナチオ教会の今年の年間テーマが、共同体を生きるということを年間テーマに掲げているんですが、4月以降、私自身もたびたび共同体っていうのは一体何なのか、あるいは私たちこのイグナチオの共同体がどのようにあるべきかっていうことをたびたび黙想したり、考えたり、している、いわば最中なんですけれども、でもはっきり言えること、今日の福音からはっきり言えることは、共同体の基本は共に苦しむということですね。苦しみを共にするっていうか、体験するっていうか、それがやっぱり共同体の非常に大きな、このなんていうんですか、意義じゃないかなというふうに思います。苦しみっていうのは一人で体験するものじゃなくて、みんなで共にするときに、そこに復活の主の恵みがこのいわば働いてくるのではないかということですね。最近の例で言うなら、パリのノートルダム大聖堂が焼けた、あれは大きな苦しみですけど、だけどやっぱりあれでフランス国民がどれほどなんかこう一つになるっていうんですかね、心が一つに合わされるっていうのは不思議なぐらいだという感じがします。あるいはスリランカのその後テロの事件があってですね、あのあとスリランカの人々がどれほど心を合わせて、しかも宗教違う人々まで共にですね、こう祈りを捧げたのかということ、つまり苦しいってことは、苦しみというのはやはりこの共同体的になるときに何か意味があるんじゃないか、そして当然その苦しみを乗り越えようとして共同体で祈りを捧げて努力していくときに、その共同体そのものに復活の恵みが与えられる。だからクリスチャンの共同体、つまり教会というのは、共に苦しみ共に喜ぶ共同体、イエス様の十字架と復活と共にっていうことだと思うんですね。そのことを何か心に刻みたいと思います。特に今日は改宗式で、10人の方がカトリック信者になられるわけですが、この改宗式という言い方そのものがいいかどうかとか、議論もあって、プロテスタントの教会は私たちの兄弟ですから、実際のところ仲間なんですよね。本来的には同じ共同体なので、いろんな理由があってちょっと別々の共同体になっているので、共同体から共同体に移る式を今日はするだけなんですね。だから改宗式っていうのはなんかこの後しますが、ものすごく簡単なんですよ。それはそうで、信仰は同じですから。でも、今日10人の方がカトリック教会に変わられるということは、 このカトリック教会を自らの共同体として生きるという表明でしょう。信仰の表明ではないですから。でもだとしたら、カトリック教会の痛みを自分の痛みとして生きていくということだし、カトリック教会の喜びを自分の喜びとして生きていくということの始まりの日だと思いますね。で、大きく言えば、プロテスタントであろうが、ロシア正教会であろうが、ギリシャ正教会であろうが、全てが同じ、まあ、共同体ですけど、広く言えば。だけどなかなかね、そのさっき言ったように、まあ、一応分かれてますから、どこかの共同体に属さなきゃならないですし、まあ、私たちは共同体のメンバーだということですね。それはイグナチオ教会という共同体のメンバーでもあるし、世界のカトリック教会のメンバーでもあると思います。当たり前のことですが、プロテスタントの教会からカトリックの教会に移って、イグナチオ教会に、まあ、カトリック教会全体でもそうですが、問題がないかって言ったら問題いっぱいあるわけで、そのもともと属してた共同体と今から属する共同体と、まあ、比較してどっちがいいか、私もちろん一つの共同体知らないですけど、まあ、あのいいところも悪いところも、まあ、当たり前ですけどどこだってあるわけですよね。悪いところだけじゃないですけど、良いところも必ず両方ともあるわけですから、共同体のメンバーであるってことは、この悪いところをただ批判したり、このダメだって言ってるだけでもダメでしょう。やっぱりこの問題を共に担う気持ちっていうんですかね、共に担ってそれを乗り越えようとしていく気持ちが共同体のメンバーのやはり大切な、まあ、気持ちだと思います。だからこそ復活の喜びを共に私たちは祝うことができる。復活した主と共に、仲間と共に、今日の福音書のように朝の食事が共にできる、まあ、それが本当に大きな、まあ、喜びではないかなと思いますね。私たちの信仰を改めて、この見直したいとも思います。自分だけの問題じゃないってことですよね。それ自分と神様の問題だけではなくて、私たちは仲間と共に歩んでいるということですね。しかも理想的な仲間とだけ歩んでいるわけじゃなくて、欠点だらけの問題もある仲間と共に苦しみと喜びを共にして歩んでいくこと、まあ、これこそが私たちの信仰のいわば中核にあるというふうに、まあ、言えると思いますね。でも復活した主が私たちと共にいてくださりますから、この共に喜べることということは本当に大きな、まあ、本当にお恵みだと思います。仲間と共にですね、いつもこの復活の主の恵みを、まあ、共にこの喜び、分かち合い、そして共に歩んでいけるように、まあ、特にこの10人の方々がカトリック教会のメンバーとして、まあ、末永くですね、共に歩んでいくことができるように、まあ、心を合わせてお祈りしたいと思います。